おたかで気分化し、
おたか菊池の
おたか神社。この番組はアーティストでもありイーティストでもあるおたかゆうすけが文化人僕をお届けする番組です。
どうも、アーティストでもありイーティストでもある小高祐介です。
アシスタントの菊池です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ
さあさあ、
まあもう散々ね、僕ら一応生放送というものをやっているじゃないですか。
やっております。
隔週ですね。隔週の土曜日の深夜にやっているんですけれども、
ね、
はい、まあそこで結構話はしたんですが、
はいはいはい、
小高カルチャーでもですね、前もって話していた分、ちゃんと報告したいなと。
そうですね。本編ですからね、これがね。
そうです。
そうですね。まあ、1月15日にですね。
うん。
子供が生まれました。
お、
男の子。
もういい子に決まってるね。
もういい子に決まってる、ね。完璧な、完璧な子ですよ。
完璧な子って言うとなんか人類の果てみたいな。
神の子です。
まあそうなるよ、親ですからね。
はい。もう宇宙店もいいとこですよ。
いや、もうおめでとうございます。
ありがとうございます。
もう聞いてくださっている方は、お、そうなんだって思う人もいると思うんで。
そうですね、まあもう前々からねちょろちょろ話はしてましたけれども、まあつい長女出てきまして、名前もつけて出生届も出したと。
やっぱりね、無事に生まれたということが嬉しいですよね。
そうですね。
なんだかんだ、そう、なんだかんだこういろいろあるわけですよ、ご家庭によっては。
そうですね、
うん、
まあよかったですよ、
うん、
まあしばらく経ちましたけどね、まあ、日々変化してますよ、やつは。
なんかこう文化人としてね、今まで喋ってきましたけども、
はいはいはい、
なんか心境とか変わるんですかね。そう、あんま世間に毒を吐かなくなったとか。
それは吐きますね。
それは吐く。
吐きます。
そう、
もうそこはね、甘んじて受け入れていっていただきたい部分なんで、我が子には。こう世間には毒があるよと。
おう、
ただね、毒かどうかと判別するのは自分だよと。
おう、
いうようなことですよ。
お父さんをお前の目で耳で五感を使って判別しようってこと。
そうです。お父さんは酸いか甘いかどっちだみたいな。
厳しいね。
そうですね。いやまあ女性はね、ただもう普通に可愛がってますけどね。フェイーとか言ってますけどね。
小高祐介のフェイスブックなんかを見るとね、もう出来合いの何者でもないっていうね。
そうですね。
そんな酸いも甘いもつうけど、酸いなんか何にもないっていう。
そうですね。まだいいんじゃねえかなっていうのは、確かにありますけどね。
それ言うのはもう、やっぱ小学校高学年ぐらいだよね。
そうですね。もうちょいなんかね、自我みたいなものが生まれてきたら、今みたいな話はまた改めてしようかなっていうのありますけれども。まあ、どうでしょうね。心境、なんかね、みんなに聞かれますね。やっぱり。父親の心境、どうなのみたいな。
あ、でもね、自分は、父親になって心境はって、この質問は多分してないんですよ、
はい。
父親になってから何か変わったことがあるかって聞いたんですけど、なんかね、父親としての、その、なんだ、自覚出てきたとか、困るでしょ。
困るわ。困るよ。考えてなかったこっちは。
だからなんか価値観とか変わったとかそういう質問だったらまだいいでしょ、だけど父親っていう言葉を言われてもやっぱりね、男はねあんまり感じられないですよ。
なんかね、女性はまあもちろん産んだから、先天的にというか本能でわかるじゃないですか、だからもう私が産んだんだから私の子で私の子は可愛いわと、でまあ母親としてのなんか何かしもあるんでしょうけど、男子やからね。痛みを伴わないし。
そうだね、
ちょいちょい睡魔と戦ってたしね。なんなら、身を案じながらですよ。案じながら眠いと。まあいろいろありますからね。
でも、結局父親としてこう自覚出てきたなんていうのは、そのもう日々過ごしてれば自動的に。
そうなんですよね。
生まれます。なぜなら、やっぱりこう夜泣いたら、奥さんは起きるだろうけども、ここで父親は 起きるのか、そういうところだよね。それを繰り返していくと、父親として自分は何かをしているっていう自覚が生まれるわけ
です。まあそうですね。うん、実務をこう徐々にね、覚えていくことでっていう感じですよね。
うん、
だからもう僕、おむつ替えがですね、だいぶ上手くなっちゃいましたねっていうね、もう自慢にもならないことをまず一つ。
いや、自慢になりますよ。
もうしょんべんも引っ掛けられましたしね。
引っ掛けられた。
はい。もうなかなか僕のあれにそっくりでね。もうそこに行っちゃうみたいなね。まあでも、みんなこんなもんか、この年だったら、みたいな。
うん。でも自分はしょんべん引っ掛けられたことないですけどね。
あ、本当ですか。
うん。
すごいお行儀がいいですね。
お行儀がいいのか。
で、まあ、汚い話ですけど、うんこもね。
うん。
まあ出しますわ、溶き卵みたいなの。
うんちだな、だからなんか。うんこって言うとちょっと。
あ、そうですね。うん、まあうんこがね。
うん、溶き卵みたいなね
、うん、そう、うんこが出てるわけですよ。
緑色だった時ありました？
いや、まだ黄色ですね。
あ、まだ黄色、
うん、まあ、もうほんとね、色も形も溶き卵にしか見えないんですけど、臭いんですよね。臭い溶き卵ってあるんだなとか。
溶き卵じゃないんでね、うん、
溶き卵じゃねえんだ、
うん、
そっかそっか。まあ、いや、いろいろ体験させていただいておりますよ。
う
ん、うん、でもやっぱりね、抱いてね、こう、うとうとしてたりするとね、なかなかいいっすよね。
うん、
なんかね、言葉にしづらいですけど、いいっすね。
いいよね。
うん。
本当に見てて飽きないってこういうことかってわかるんですよね。
そうですね。飽きないんですよね。
あ
いつら何なんですかね。あの、生まれた直後なんかも結構、そう見まくってたんですけど、やっぱね、
うん、
何回か見て、面会時間とかもあって、
うん、
あの、終了差し迫っちゃうんで、
うん、
まあ、ちょっと奥さんの顔を見とかなきゃとか思うじゃない。
うん。
奥さんの顔とかどうでもいいもんね。
どうでもよくはないと思うけど、そうは言わなくていいと思うけど。
そうですね、どうでもいいことはないですよ。当たり前じゃないですか、もう本当に。家族なんだからね。
そうです。
そうなんですよ。まあ、そんな感じでね。
うん。
出来合い中ですね。
うん。あ、まあ、ちょっとね、これは自分の勝手な考えだけど、アーティスト性が高い人ほど、
うん、
自分の生んだ、言い方悪いですよ、作品の一部みたいな感覚があると思うんですよね。だからこそこうずーっと見てられる、自分の作ったものをずーっと聞いてられる、見てられるに近いような気もします。
なるほどですね。僕モノクロコーラそんなに気まくじゃないですけどね。アーティスト性がそんな高くないみたいなことになっちゃいます
ね。小高祐介の第一弾の曲ですよね、モノクロコーラ。
小高ルチは大丈夫ですか今後。なんか文化人を徐々にこう損失しながら、
ただの父親がお送りするみたいな、
うん、そうですね、ただの父親二人がお送りするっつって。育児番組です、赤ちゃん本舗でねみたいな。
いや、なっちゃいそうですけども。
そうですね。
いやいや、20年後になってみてください。
ええ、
何にも話すことないですから。
そうですね。
うん、
結局また一周回って戻ってくる可能性ありますね。
ありますけどね、ええ、ちょっと寂しいなみたいな。
うん、ああ、本当、今からそのことを考えるとちょっとへこみますね。
へこむ。息子でよかった。娘だったらもう。
そうですね。娘はもう耐えらんないな。みんなよく送り出せんな。
そうやって送り出すんです。みんなよく送り出せんなって送り出すんです。
いやー。はい。
はい。ちょっとね、そんな寂しい話にもしたくないんでね。
はい。
父親になったと。
そう。
でも文化人としての、
うん、
その、切れ味のある発言は、
そう。
まあ今まであったかどうかわからないけど、
うん、
変わっていかないよと。
そう。誇りは失わないよ。
そう。
何の？
わかんないけど、言い切ったならそう言い切ってください。
そうですね。もう失ったっぽい感じはしますけど、失わないっす。
はい。
はい。
ということで、ここで一旦、
CM です。
皆さん、菊池翔のなだらか向上心をご存知ですか？日頃思っていることや感じていることを私菊池翔がなだらかにお話ししている番組です。日常の疑問に対して自力で解決しているコーナーもあります。皆さんのちっちゃな疑問から壮大な謎までメール待ってます。菊池翔のなだらか向上心は毎週水曜日更新。
小高郎の料理教室。
このコーナーは料理研究家の小高郎先生に食についてあれこれご指導していただくコーナーです。ちなみに番組内で料理は一切いたしません。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
え？
え？
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速料理食材テーマお願いします。
燻製。
燻製。燻製ですね。
はい、燻製です。
調理法的な感じですね。
もう燻製です。
お、
はい調理法ですよ。保存法ですかね。
あ、保存法、う
ん、あ、調理法ですかね
調理どっちでもいいんですけど、
どっちもですね
じゃあ今回燻製ということで、はい、
そうですね、
はい、
まあ、燻製ご存知ですか。
ご存知ですよ。
いや、まあいろいろあると思うんですけれども、燻製にもですね、まあ、燻製そもそも何なのって言ったんですが、
うん、
保存法。
保存法、まあ先ほども言いましたね。
そうですね、食材をですね、燻煙することで、
うん、
保存性を高めるとともに特有の風味を付加した保存食、
うん、
保存食ですよと。
保存食。
そう、
いぶした煙って書くんですかね。
そうです、いぶした煙です。
合ってましたね。
そうですね。まあ、二度言っちゃったっていう。
はい。
まあ、いわゆる事故ってやつですね。
はい。
ですね。で、まあ、その、調理法ですよと。
今回テンポ悪いですよね。
そうですね。まあ、いろいろ事情はあるんですけれどもね。はい、まあ、その辺は説明せずに。
はい。エンディングなんかで話しましょうかね。
そうですね。はい。で、まあ、燻煙により、煙中の殺菌成分が食品に浸透すると同時に、
お、
長時間の燻製によって食品の水分量が減少することで、
お、
起きる水分活性の低下による保存性が高まると。
お、
また
なんか点がいろいろありすぎてあまり把握できてませんが、また
そうですね、下処理として塩漬けする場合などが多く、これによる脱水火炎も保存性の向上に寄与していると。
お、
燻製の前には一般的に乾燥処理を行うことが多いと。
おう、
まあ、ざっくり申し上げますと、
うん、
いぶすことで、まず殺菌できますと、
うん、
で水分も飛びますと、
うん、
で水分が、活性すると、要は水があることによって腐りやすくなると、
うん、
だそれを飛ばしてしまえば、
うん、
要は、腐りづらくなりますよと。
おう、
うん、でまた塩なんかもね、保存なんかに結構使われたりしますから、
うん、
水分取ったりもしますからね、
うん
うん、なのでまあそれも手伝って、より水分を飛ばしていることによって、
うん、
保存しやすい状態まで引き上げてくれますと、
はいはい、なるほど、乾燥に近いですね。
そういうことですね。
例えば魚の干物が腐らないのと同じような考えですね。
同じ原理ですね。
なるほど、じゃあもうレッスン1いきます。
はい。
レッスン1、燻製にすることで殺菌効果もあり、水分を飛ばしたりすることで長期保存に適しているんだよ。ですね。
ですね。
いやー、素晴らしい。
いやー、そうなんですよ。素晴らしいんですよ、
う
ん、僕は。
僕は？え？
もう何でもない。燻製は。
燻製はですね。
そうです。ですね。ちなみにですね、燻煙の種類なんですけれども、うん、何パターンかございまして、これは熱量の問題なんですが、
うん、
熱燻と、
うん、
温燻と、
うん、
冷燻っていうのがあります。
冷燻？
はい。冷燻はもう、これ大丈夫？って感じしますけどね。
燃やした煙じゃないのかって思っちゃいますね。
うん、何してんだっていうね。
何してんだっていうね。で、がっつり、菊池の顔見てくれるのはいいんですけど、はい、それを説明するのも先生ですから。
まあそうなんですよね。投げたつもりが返ってきてるんですよね。
教えてください。まず、熱くんですか？
はい、熱くん。
はい。
これはですね、摂氏80度を超えるような高温環境で。
ほう。
いぶす方法でありますよと。
うん。
まあ、要は温度が高いと。
うん。
で、燻煙の時間は10分から60分程度でございますと。
うん。
で、これをやっちゃうと、逆に食品の保存に向かないみたいです。
ほうほうほう。
うん、
あ、熱が高すぎて。
そういうことみたいですね。
ほうほう
ほ
う。
なので、代表的な製品には、キッパーヘリング。いわゆるですね、これニシンの燻製ですね。
うん、うん、うん。
なんかは、割と、この熱燻で作るみたいですね。
ほう。
あとは温燻なんですけれども、
温燻、
これが最も一般的な燻製法で、
うん、
大体摂氏30度から60度ほどの煙でいぶすと。
おお、うん、お風呂の温度みたいなことですね。
そうですね、お風呂の温度なんですよね。
うん、まあ、60度ありえないですけれども、熱湯風呂なんかよく60度と言われてます。
そうですね、30度もありえないですけどね。
ありえない
ですけど、凍えるよってこの季節30度とかやったら
テンポが悪いですね今回。
そうですね、まあ、その辺の説明はおいおいさせていただきますけども、
はい。
これはですね、数時間から1日程度燻煙しますと。
うん。
だから、ま、燻煙の時間自体もかなり伸びますよと。
うん。
で、長時間比較的高温でいぶすため、水分が減少し、本来の保存食という意味での、燻製を仕上げることができますと。
お、
代表的なものでは、ベーコン、スモークジャーキーなど。
はい。
代表的な 燻製でございます。
はい。
で、まあ、
最後。
気になるやつですね。はい。レイ君。これ、摂氏15度から30度ほどで。
うん。
煙で、一応、いぶしてくれるんですけれども、木材は高温に加熱しなければ煙を出さず出た煙も高温であるが、レイ君の場合はこの煙を冷やして、食材をいぶさなければならないと。
うんうん。
なので、大掛かりな設備が必要ですよと。
うん。
一般で軽くできないよと。
でしょうね。
いうことですね。で、また、冷温に保つため、温度管理は設備だけではなく、気温など気遣いが必要になり、燻煙時間も1週間から。
1週間
?4 週間程度と長い。長いんですと。
長期保存するために長期間かかるんですね。
そうなんですよ。まずね。その間に腐んないみたいな心配もいろいろ出てきますけれども、で、煙を効率的に冷やして生物を長期的にわたって加工しなければならない制約からですね、これ製造は、気温の低い冬場が容易でございますと。
うん。
で、まあ、ここにですね、生ハムとかスモークサーモンなど。
なるほど。
あの辺が、いわゆる冷燻されてる、食材ですよ、
うん。いいですね。生ハムなんて一見見たら生肉ですからね。
そうですね。
まさにこう、冷燻だからこそそんな色合いだったと。
なんか確かに変わった食感してましたよね。生ハムとかに比べ、生ハムじゃねえや、ハムとかに比べりゃね。
はい。
うん。
わかりました。じゃあ、レッスン2いきます。
はい。
レッスン2。燻製には、熱燻、温燻、冷燻と3種類に分かれているんだよ。ですね。
そういうことですね。
うん。
うん。まあ、いろんな種類もね、こう今勉強したところでですね。
お
う。そもそも何がいいのと。
おう。
燻煙するために。
うん。
これですね、スモーカーっていうのがあるんですよ。
スモーカー?
はい。
おうお
う。これはですね、スモークチップから出る。
うん。
熱煙を閉じ込めて材料をいぶるための道具ですよ。
うん。
まあ、要はもうただの釜ですわ。言
う
たら、
うん
うん、ただまあ一般のものからですね、まあ要は一斗缶とです。
ほうほう、
うん、でまあ大きい企業のやつであればめちゃめちゃでかいのがあるんじゃないですか。
もううん千万ですよね。
うん、知らないですけどね。うん、なんかでも極論言うとまあ自宅で段ボールなんかでもねやってる人なんかいるみたいですからね。
お
うん、なんかねそこまで保存しなくちゃいけないかみたいな。買えばいいんじゃないか。気持ちになりますよね。
いや、もう香りとかついて味わいを楽しみたいんじゃないですか。
なるほどね。
あ、
自分で意図的につけた方がね、
うん、
これは何の味だってよくわかりますからね、
うん。
うん。買えばいいんじゃないかな。
レス3っていいですか。
あ、どうぞどうぞ。
レス3。燻製をするにはスモーカーというものを使ってするけど、最近では自宅でもお手軽にできたりするんだよ。ですね。
ですね。
うん。
まあそういうことですよ。
はい。
で、まあ、じゃあ、最後にね、レッスン4でも。
はい。買えばいいじゃないはダメですよ。もう二度と言わないでくださいね。
わかりました。
じゃあ、レッスン4お願いします。
はい。レッスン 4! もう煙なら何でもいいよ。
それは燻製するにはですか?
そうです。
あ、もう普通の、そこら辺の木の枝でもいいんですか?
いいよ。
お。
なんかね、要はね、煙が出りゃ、何でもいいらしいよ。よくよく考えたらね、僕も前、翔太の詩読んでた時に、
うん、
渋滞にハマっちゃった翔太がですね、
うん、
牡蠣腐らせちゃうっつって、その牡蠣をなんとか保存する方法がないかっつってですね、
うん、
車の、排気ガスを利用して燻製を作ってたっていう。
マジですか。
そういえばそんなんあったなと思って。だからまあ、さっき言った通りですね、ちょっとまあ香りの問題もあるから、
そうですね、
基本的には自然な樹木がいいんでしょうけれども、
うんうん、
まあ、いざとなったら何でも作れると。
はいはい。うん、
ただまあ、調理法としてね、一応こう、燻製液っていうのがあるんで、
うん、
まあそういうのにつけたりとか、
うん、
塩をつけるにしてもその塩分量を調整したりですとか、
うん
うん、まあ、ちゃんと作りたい人は、ググってほしいねっていうことです。
なるほど。
はい。
いや、なんでも煙はいいっていうのは勉強になりました。
そうですね。
うん。
なんかね、あんまりいい印象ではないですけど、
うん、
排気ガスとかは。
うん、
でも、審査員は感動しましたよ。
香りが気になりますよね。保存はできたものの、
うん、
排気ガスの香りはついてしまってないのかが気になりますね。
まぁ、あ、ちょっと気になりますけど、
うん、
でも、柏手のやつは柏で叩いてましたよ。
うん。でも相当美味しくできた。
これは
もういいです。終わっていきます。
はい。
今回のご指導は以上ですね。
はい。
先生、ありがとうございました。
楽しいクトークとは、楽しむポッドキャスト番組である。一つのことを二人で語る。楽しく語る。
語る語る語ガタ。
メガネ玉兄と
マッシュルがお送りする
楽しいクトーク。リンクページから行けます。ぜひ聞いてね。
ガタ。
おだかまじデビュー。このコーナーは小高雄介があらゆるジャンルの中から一押しな一品を選びレビューをかましていくコーナーです。小高さん。
はい。
メールが届いておりますよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね。ありがとうございます。
はい。小高ネーム、タイさん。
ありがとうございます。
本文、翔さん、小高さん、こんばんは。
こんばんは。
つい先日、やっとくるりをじっくりと聞く機会ができたので、魂の行方を借りて聞いたタイです。もう、小高祐介、くるりが大好きで、
そうですね、
以前、魂の行方という作品にね、はい、デビューしたことありましたね。
ありましたね。
それをタイさんは聞いてくださったということです。続き、その時聞いてて、はい、とあるバンドがくるりの雰囲気に似ていたので、そのバンドをおすすめしたいと思います。
はい。
そのバンドが、フジファブリックです。
はい。
ボーカルが数年前、急遽したので、現在と数年前までの曲はいろいろと違っているのです。が、自分がおすすめしたいのは、ボーカルが亡くなる前のアルバムです。亡くなるまでのシングル曲を集めたベストも出ているので、ぜひそちらを聴いていただければと思います。それでは配信を楽しみにしています。ということですね。
は
い、
ええー。
いや、もう嬉しいですね。
もうね、魂の行方を聴いていただけたっていうことですね。
まあそれを聴いてて、青高さん、この雰囲気の曲好きなら、このアーティストも好きなんじゃないかなっていう。
好きなんだなっていうことですね。まあ、まさにフジファブリックはですね、実は、まあもうちょっと知っちゃっててですね。
いや、いいんでしょう。
で、まあシングルコレクションはですね、正直持ってなかったんですよ。
うん。
で、ちょっとこう、まあバタバタしてまして。
お
いろいろあってね。
オープニングトークをね、聞いていただければ。
はい。なので、ちょっと手持ちのアルバムの中からですね、サブフォックスっていうアルバムを今回はレビューさせていただければと。
わかりました。
はい、
今回のジャンルは音楽。
音楽。
アーティスト名はフジファブリックさんで、作品名は
サブフォックス。
サブフォックス。
フォックス。そうですね。
レビューかましてください。
はい。このサブフォックスはですね、2005年の11月の19日、にリリースされたフジファブリックのメジャー2枚目のアルバムですよと。
うん。
うん、で、まぁ、タイさんがおっしゃってた通りですね、ここの、ボーカルのですね、志村正彦さんっていうのがですね、まぁ、優れたシンガーソングライターの方でですね、もう曲投資は大体この方が手掛けてることが多かったんですけれども、まぁ、亡くなってしまいまして、急にですね、12月の24日だったと思うんですけども、本当にね、悲しいですね
、はい、
で、まあくるりの魂の行方を聞いて雰囲気がっていうところだったんですけど、うん、僕はですね、本当感じ方には個人差があるとは思うんで、
うん、
あれですけれども、あんま似てないと思います、正直。
お
ー、ただ強いて志村さんと岸田さんの共通点があるとすれば、
うん、
まあ、くるりのボーカルの岸田さんと、
うん、
フジファブの志村さんとの共通点があるとすれば、引き出しの多さ、
う
ん、あと変なコード、
変なコード、変わったコード、
う
ん、
そうですね、
うん、
でくるりの場合はですね、いわゆる引き出しの多さっていうのはアルバムごとにこう分かれる傾向があるんですよ、
うん、
だからこのテーマがアルバムを一貫して包んでいるような感じっていうのがくるりの、イメージなんですけれども、
うん、
フジファブはですね、一枚のアルバムでいろいろ楽しめちゃうんですよね、
うんうん
うん、だからもうよくこんなにバラバラの曲たちをまとめずに今度出したなと
アルバムにはタイトルがもちろんそのファブフォックスってついてるわけですよね。
そうですね、
統一感があまり、まあ、言い方悪いですけど、ないってことですよね。
そうですね、
うん、
歌詞のイメージとかっていうのはまた別物なんですけど、音の問題だけで言うと、
うん、
おそらくバラッバラです。バラッバラだけどすごいんですよ。そのバラッバラを何枚も何枚もアルバムにして出してるわけですから、
うん、
バラバラ継続できないと思うんですよね、うん、
だいたい似たような曲作っちゃうとか、
そうそうそう、
うん、その時期に偏っちゃうアーティストとかいますもんね。
そうなん
です。こういう曲調ばっかりを出してしまった時とか、
うんうん、で、まあ今回のこのファブフォックスなんですが、シングルがだいたい4曲ぐらい確か入ってるやつで、
うん、
あのね、この 曲、一曲だけでも、このアルバム買う価値あるんじゃないかなっていう曲が、数曲入ってますね。うん、
そ
う。うん、それはほとんどシングルなんですけど、
うん、
虹っていう曲がですね、やばいです。まあね、この人たち結構変わった曲作るんですよ。
うん、
で、ちょっと昔の古き良き昭和歌謡みたいなメロディーラインとかも入れてきたりしつつ、うん、なんだこのコードはみたいな感じで、いきなり新しさを醸し出したりするのが得意なんですけど、虹はそれに比べると結構王道で疾走感のある従来のポップスに近いイメージなんですけど、
うん、
なんかね、すごい感傷に触るような歌い方をしますし、
うん、
あとやっぱりところどころにアイデアがあるんですよね。
うん、
で、かつ決めがすごい多いバンド。ガガッとか、ドドンとか、
うん、
そういうのが多いんで、もうキッズは、まあ、静かみですよね。もう勢い大好きな。それでいて歌詞も、すごい、言い方悪いですけど、
うん、
間抜けな感じなんですよ。
うん
なんかすっとぼけた表現みたいな歌詞が多いんですけれども、
うん、
それが志村さんの声と曲の雰囲気とものすごくマッチングするというところでですね、全体通してそういうスタンスは変わらずに、ただ曲のレパートリーでなんかダンサブルなやつが出てきたりですね、
うん、
恐ろしいんですわ。
バラバラ感が。
バラバラ感が。ほんとアイデアショーですね。このアルバム1枚でお腹いっぱいです。
なるほど。もしかしたらもう本当にアーティストっていうのはそもそもそういうアルバムを出してなんか全部を楽しめるっていうものを作ることがすごいのかもしれないですね、うん、
すごいですね、
うん、
だから亡くなってしまったことが本当惜しまれてしょうがないんですけども、
うん、今回はですねタイさんからメールをいただき、まあ、小高雄介はもともと知っていたというか、
うん、
聞いていたということでありましたが、
はい、
最大が5つ星でございますが、
はい、
星いくつですか。
5つ。
お見事、
お見事。
なかなかこうメールから来るレビューには厳しいという声が聞こえなくもない小高さんですが、
そうですね、
けれども、
そういった声は一切、まあ、受け入れていきますけれども、
でも今回5つ星と、
5つ星です。
そう、やっぱり聞きどころというのはそのバラバラ感というか、一度に全部楽しめちゃうような感覚。
そうですね。
うん、
一回聞くと結構お腹いっぱい感はあるんですけれども、
うん、
まあ、最初は好きな曲をピックアップしてて、うん、割とメジャーなやつから聞いてって、どんどん濃厚な曲に移行していくっていう聞き方でもいいですし、
うん、
どの角度からも楽しめるっていうのが、
うん、
テーマ決めされたアルバムよりかも自由に聴けるっていう点ではいいアルバムですね。
はい。
はい。
わかりました。タイさんメール、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回は、音楽というジャンルの中からフジファブリックさんのパブフォックスというアルバムをレビューしました。以上、おだかましレビューでした。
エンディングのおだか。
はい、ということで第75回も終わりを迎えようとしております。
はい、
おだかさん。
はい、
まあ、おだかましレビューはメールが来て、こうお話もなかなか今いつも通りだったんじゃないかなと思うんですけども、料理教室がねどうもテンポ悪いんですよ。
なるほど。
これはなぜかというところをねちゃんと説明しておいた方が、
まあ、
言い訳しておいた方がね。
そうですね、
うん、
まあ、言い訳っていうか説明させていただきますとですね、僕はいつも原稿をですね、うん、Gmail で作ってるんですよ。で、まあ自分宛に送ってですね、それをまあ、うん、当日見ながら喋ったりするわけなんですけれども、うん、なんでかわかんないんですけどね、
うん、
ないと。
ない。
あれないと。ええあえ
それを気づいたのが、わかりました。それを気づいたのが、収録の30分前ぐらいと。
そうですね。あ、もうこれ終わったなと。
うん、
これちょっと見ながらやるっつってね。
うん。
うん、元々の自分が書いたテーマすらちょっと忘れてたんで、新たにですね、燻製。はい。で、そして喋ってる時に思い出しましたね。スモークジャーキーです。僕がやろうとしてたの
は。おーおー、じゃあもうちょっと被っちゃってるっていう。
ちょっと被っちゃってた。
じゃあ次回スモークジャーキーじゃないかもしれないですね。
そうですね。そうです。
スモークあったんですね、頭になんとなくね。
そうなんですよ。
で、今回燻製になっちゃってね。普通はね、燻製って思いついた時に、あ、スモークジャーキーだったんだって思い出すんですよ。うん、
全く思い出さない。
まあ次回のね、
はい、
教室も何が出るかを楽しみということで。
ということで。
はい。
はい、
終わっていきますよ。
はい。
おだかるちゃんは2週に1度の水曜日更新です。それではまた次回をお楽しみに。
さようだか
さようだか
はい、はい。
スモークジャーキーか。
そうだね、あのね。 スモークジャーキー買い、食ってる時に買い。
食ってる時に、
あ、これでいいや。
だから食べ終わって忘れちゃうんだよ。
そう。スモークね。